Okay, today we're studying Mark chapter 13.
今日は、マルコの福音書の13章を学んでいきます。
And, as we get into this chapter, we've been studying through the book of Mark. And as we get into this chapter, we find that it to be a prophecy concerning the future, and especially the future of the nation Israel.
ずっと私たちはマルコの福音書を学んでいますけれども、この章はですね、将来起こることについての予言、特にイスラエルの民について、の予言が書かれています。
And we're going to be studying what is called in English the Olivet Discourse. It's also in Matthew 24 and Luke 21, a famous portion of scripture.
同じ話がマタイの福音書の24章、またルカの福音書21章にもありますけれども、まあ、オリーブ山での講義といいますか、そういう話がこれから出てきます。
And it starts with, the scene starts to kind of set the scene for you. Jesus and his disciples are going out of the temple. And he starts, and the disciples comment on how beautiful this temple is.
で、話はですね、まず、イエス様とその弟子たちが神殿からこう出ていくときに、その神殿が非常に大きくて素晴らしい、美しい建物であった。
Indeed, it was a magnificent building.
本当にそれはもう素晴らしい、建物でした。
It was one of the greatest buildings ever built.
かつて建てられた建物の中でも最も美しい、素晴らしい建物だったと思います。
According to the historian Josephus, who's probably the most accurate historian of this time, Herod began constructing the building about 20 BC, 20 years before Christ was born.
歴史家のヨセフスという人がいます。非常に、まあ、正確に、当時の歴史を調べていた人ですけれども、彼によりますと、ヘロデ王がこの神殿を建て始めたのが紀元前19世紀というふうに言われています。
And it took him 46 years to build this.
そして46年間この建物を建てるのに費やされました。
And actually, it was actually more a monument to himself than it was to God.
もうその建物自体が、神様のためというよりも、むしろそのヘロデ王自身の、まあ、記念 を表すものになってしまっています。
So according to Josephus, it was about 60 meters high.
このヨセフスによりますと、神殿の高さは約、60メートルぐらい。
About the height of a 18-story building.
だいたい18階建ての建物ぐらいですね。
The stones used on the lower level were about 40 feet long, about 12 meters long, 4 meters high, and 6 meters thick, one stone.
で、その建物の、まあ、一番下の方に使われている石はですね、一つの石が、長さ12メートル、高さ4メートル、そして6メートルの厚さがあるその大きな石を使っていました。
And keep in mind, this is happening before cranes and power tools.
で、覚えておいていただきたいのが、この時はまだこのクレーン車だとか大きなこの機械というものがなかった時代にこういう建物が建てられています。
And it had these huge gates that were covered with gold, and it was said to be so brilliant in the morning light that you couldn't even look into it.
そして、大きな門があって、それはもう金でできた、金で塗られた門があって、もう本当に人々が、眩しすぎて見ることができないほど光り輝いています。
So Jesus' disciples, as we start the chapter here, are commenting on to Jesus about, wow, look at this great building.
ですからここで、イエスの弟子たちはこの素晴らしい建物を見てなんてすごいんでしょうというふうに言います。
Let's read verse 1.
一節をお読みします。イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、これはまあなんと見事な石でしょう。なんと素晴らしい建物でしょう。
They said, Wow, teacher, look at these huge stones.
先生見てください。なんて大きな石なんでしょう。
And Jesus responds in verse 2.
それに対してイエス様は2節でこのように答えられます。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか。 石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。
In Greek, what Jesus said was big deal. No, I'm sorry. Okay. I mean, Jesus is actually prophesying there about the destruction of the temple that would take place not long after. About 40 years later, in 70 AD, the Roman army would come in and completely destroy it.
ここでイエス様はこの神殿が、近い将来もう完全に滅ぼされるということを予言されましたけれども、ちょうどそれから40年後の紀元70年の時にローマ軍がやってきて、ここの神殿を完全に破壊しました。
And Josephus, again, the historian, said that the Roman general Titus at first tried to save the temple.
このヨセフス、歴史家ヨセフスによりますと、はじめこのローマの、将軍タイタスによります、タイタスは、なんとかこの神殿を守ろうとしていたようです。
But he couldn't control it. It was set on fire and then you know, I mean, it was just like a mob scene. They were out to destroy the city.
けれども、ちょっとこう、もうコントロールしきれなくなってしまって、町は燃えて、こう人々が本当にそこを滅ぼそうとしています。
And at last he gave orders. He just leveled the whole city.
でも最後には、その将軍も、でもこの町を全部こう真っ平らにしてしまいなさいという命令を出しました。
And this was so thoroughly done that a historian, says, I'm quoting, it's kind of old English, there was left nothing to make those that came thither believe it had been inhabited, basically, translation means people that couldn't even tell anybody to live there.
もうその命令が完全に行われましたので、歴史家によりますと、もう本当にそこを、その町全体が、完全に滅ぼされてしまって、人がそこに住んでいたと思えないほどだったというふうに言われています。
So Jesus' prophecy was filled in detail, exact detail.
ですから、イエス様はここでもう本当に、詳細に将来起こることを予言されています。
Now Jesus wasn't impressed by the temple, but his disciples were.
イエス様はこの神殿を見ても特に感銘を受けていませんでしたけれども、弟子たちはそれに感銘を受けていました。
Remember in chapter 11, Jesus had gone into the temple. When he entered Jerusalem, he'd gone into the temple and he was angry. He turned over the tables of the money changers and people drove out people selling animals. You know, and he said, my house, he was quoting Isaiah, my house shall be called a house of prayer for all nations.But you have made it a den of thieves.
イエス様は11章のところで私たちは学びましたけれども、神殿に入って行かれた時にもうそこで、たくさんの両替人たちや商売している人たちを見てもう怒られて、そのテーブルをこうひっくり返し、そして両替人たちを追い出して、イザヤの言った言葉を引用されましたが、私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。それなのにあなたたちはここを強盗の巣としているというふうに言われました。
Jesus had been teaching his disciples, it's not what's outside of a man is not important. What's inside him, what is in his heart, that's what's important.
イエス様は弟子たちに外側のものが重要なのではないと、人の心内側が大切なのだということを教えられました。
And you know, in the same way, what's outside, what an exterior, what a building looks like, is really not as important as what's going on inside that building.
同じようにこの建物がいくら立派であったとしても、それはあまり、重要な問題ではなくて、その建物の中で何が行われているかということの方が大切なんです。
You know, all over the world, there are many magnificent churches.
世界中には本当にあの美しい素晴らしい、建物が、あの教会堂みたいなものがたくさんあります。
Now the most famous of them usually attract tourists, mostly.
そして、それらの有名なもののいくつかというのは、本当にあの観光客を引きつけるものです。
I haven't been to a lot of great cathedrals, but I've been to some kind of nice buildings. And one thing I noticed is that there's a lot of mention is given to who designed it and the details of the construction. And as I look back, I can't help but notice, wow, the glory seems to be going to man, the builder of this building.
私も、いくつかそういったあの素晴らしい の教会とかあの大聖堂みたいなところに行ったことがありますけれども、確かに美しいんですけれども、あの多くの場合はですね、そこに、こう何かサインがあって、誰がどうやってこの建物を建てたかという、その建物を建てた人にあののことを詳細に書かれてあるのを見ます。そうするとそれを見ると、本当にこれは神のためじゃなくて人にこう栄光を返してしまってるんじゃないかなと思います。
Yeah, maybe they loved God, but my point is that it seems like the men were getting a lot of glory from the building.
もちろんあの人々もその人たちも神を愛していると思いますけれども、でもあのどちらかというと人に栄光を返しているように思います。
And no doubt these buildings are beautiful. There are many beautiful buildings. I mean, they just leave it, wow.
まあ、そういった建物が本当に美しいことには間違いないんです。
But the real question is, is God pleased with this? Is God, what does God think about this building?
けれども、あの、そこで本当の質問というのは、これを神様は喜んでおられるんだろうか?
Because I think God would be more pleased with a church with a grass roof and a dirt floor than a magnificent, where people are worshiping God in spirit and in truth.Then with a magnificent building where worship is not going on.
なぜなら神様というのは本当にあのたとえ草吹きの屋根であの床が汚かったとしても、あのもう床などないようなところだったとしても、でも そこの中で本当に霊と誠を持って賛美をされている、そういった場所の方がその素晴らしい建物の中で、実はその中で何も賛美がされていないよりも、本当に神様は
So, this Herod's magnificent temple, Jesus' commentary on it was, it's a den of thieves. That's what he called it when he entered it the first time.
ですから、まあ、ここでイエス様はこのヘロデが建てたこの立派な神殿に対して強盗の巣だというふうに言われました。
It's not very flattering.
いい。
Now, we go, and Jesus is sitting on the Mount of Olives.Hence Olivet discourse, but and he's talking to his disciples.
ここで、イエス様は、まあ、弟子たちと一緒にオリーブ山に座って、まあ、神殿の向かい側にありますけれども、オリーブ山に座ってで、弟子たちに教えられます。
And let's read verses 3 and 4.
3節4節を読みします。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると。ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに質問した。お話しください。いつそういうことが起こるのでしょう。また、それが皆実現するような時にはどんな前兆があるのでしょう。
So now they're wondering. Remember, they've just come out of the temple, and Jesus had just kind of burst their bubble, saying, you know, this temple is going to be destroyed. And they're wondering what's going to happen. And so first they're thinking of the temple.
ここで、彼らはまず神殿から出てきたときに、イエス様がこの神殿は、やがて滅びるということを言われましたけれども、それでそれを聞いて弟子たちは、じゃあこの先どうなってしまうんだろうと、まずその神殿のことを彼らは気にかけています。
And Jesus extends his prophecy all the way out to the end of the age.
でもイエス様はそこから始めて、ずっと今度は、世の終わりの時まで予言を広げていかれます。
He begins to describe events that haven't taken place in this world yet, namely the Great Tribulation.
大患難と呼ばれる、まだこの世で起こっていないその出来事をイエス様は予言されていきます。
There's sort of a parallel passage that I want to look at. If you could turn to Daniel chapter 9, we studied Daniel a little while ago, but there's an amazing prophecy. Please turn to Daniel chapter 9, starting verses 24.
並行して同じような記述が、ダニエル書に書いてあります。あのダニエル書を私たち前回学びましたけれども、ちょっとお開きください。9章のダニエル書の9章の24節から27節です。
Yeah, 24 through 27. And to give you a little background, an angel had appeared, the angel Gabriel had appeared to Daniel while he was praying, and he was speaking to Daniel about the future
ダニエルがですね、祈っているときに、天使のガブリエルが彼のところにやってきて、そして将来起こることをダニエルに告げるというところです。
I'm going to ask Mika to read it in Japanese. 24 through 27, chapter 9 of Daniel.
ダニエル書の9章の24節から27節をお読みします。 あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、至聖所に油を注ぐためである。それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれた者、君主の来るまでが7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直される。その62週の後、油注がれた者は断たれ、彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が町と聖所を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。
So 70 weeks or 490 years were determined for the holy people, that is the nation of Israel.
この70週もしくは、490年間というのがこの聖なる民、イスラエルのために定められている。
Now if you look at this prophecy, it gives you a starting point. Verse 25 it says, From the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks.Which would mean 69 weeks of years.
この490年というのがどこから数えたらいいかと言いますと、25節に書いてありますけれども、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれた者、君主の来るまでが7週、また62週とあります。これが、69週ということです。
So we learn from Nehemiah 2:1 that the order to rebuildThe temple was given, it says, in the 20th year of King Artaxerxes.
ネヘミヤ書の2章の1節のところに、アルタシャスタ王の20年の統治20年の時に、この神殿を再建 しなさいという命令が出されたということが書いてあります。
And we know from the Encyclopedia Britannica, or probably any encyclopedia, that the beginning of his reign.King Artaxerxes was 465 BC.
百科事典によりますとですね、このアルタシャスタ王という人が、王となって統治を始めたのが紀元前465年と言われています。
So the 20th year of his reign then would be 445 BC.
ですから彼の統治20年というのは紀元前445年になります。
And we've just read that this is when the order to rebuild the temple had gone forth, or the order, to rebuild the temple
had gone forth.
It even gives the month, in the month of Nisan, no relation to the car company, but in the month.
月も書いてありますね。二三の月といって、これは車の会社とは関係ありませんけれども、二三の月、三月です。
So here the starting point. It really is amazing. I know these numbers can kind of get you a little, you know, lost, but it's amazing. We're given a month and a year, March of 445 BC.
ちょっとあの数字の話になってしまいますけれども、ここではっきりと私たちはこの紀元前445年の3月という数字を与えられています。
And we're told that there'll be 7 weeks and 62 weeks, or 480 weeks of years, or 483 years from this point.
で、そこから、7週と、そして62週、それを足しますと、483年ということになります。
And it says, it was to be 483 years until the Messiah comes.
そのメシアがやってくるまでに、そこから483年あるということです。
Now, the Babylonian, if, to be precise, I've seen it, the Babylonian calendar had 360 days.
この当時使われていたバビロニアカレンダー、バビロニア歴というのは、1年間を360日。
That was the one Daniel was using. So, if you take that and then and kind of convert the days and go ahead from that point,from the point that 445 BC, you come to April of 32 AD.
ですから、この紀元前445年から まあ、1年を360日と考えて483年間を計算しますと、紀元32年の4月ということになります。
The Passover was this time. This was the exact day Jesus rode in on the donkey and people shouted Hosanna, Hosanna. Remember, up until this time, it's kind of long. Up until this time, Jesus had told, don't tell anybody, don't tell anybody. But on this day, this was the day God had determined to reveal the Messiah. And on that day, Jesus said, we'll test your memory. Even the stones will cry out. You know, go ahead and cry out. The Messiah is here. You can paraphrase that. I'm sorry.
この日がですね、ちょうど、まあ、杉越の時なんですけれども、イエス様が、ロバに乗ってエルサレムに入場します。そして人々がホザナホザナと言って、救い主を宣言しますけれども、それまではイエス様は実は人々に、自分が救い主であるということを黙っていなさいというふうに言っていました。でもちょうどこの日にエルサレムに入場する日に、とうとう、彼は人々がイエス様のことをメシアだというふうに宣言することをお許しになって、で、もし人々が黙らせるなら石が叫び出すだろうというふうに言われました。
Okay, I'll stick to the, this one sentence at a time. But this is where we're at right now in the book of Mark. JesusThe Messiah has just ridden into Jerusalem.
で、ちょうど今私たちが、学ぶこのマルコの福音書の13章のところが、このイエス様が、エルサレムにメシアとして入場されるその時のことが書かれています。
16, after 69 of those 70 weeks determined for Israel had taken place, Jesus exactly to the day rides into Jerusalem.
69年後にちょうどその日にイエス様が、ロバに乗ってエルサレムに入場されました。
But the Jews reject him.
けれどもユダヤ人は彼を拒みました。
Jesus is crucified, buried, raised again, and ascends into heaven.
そしてイエス様は十字架につけられて、葬られて、蘇られ、そして天に上げられました。
And this 70-year clock, it's like it stops. Click.
その70週という時計がですね、そこで止まってしまっているんです。
It's like, you know, a scoreboard clock. The Pittsburgh Steelers, you know, it stops.
スコアボードの時計が止まるように。
And now this, what we've been in is called the church age. This is the age of the Gentiles, where you and I are able to come to Christ.
そして、教会の時代と言われる時代が今ありますけれども、ユダヤ人以外の人たち、異邦人たちが、今ここで、救われています。
But what about the nation of Israel? I mean, is God finished with them? Some people think he is.
でも、ではじゃあイスラエルの民はどうなってしまったのでしょうか。神様はもう、彼らに対する契約を終わらせてしまわれたのでしょうか。
But Jeremiah said in chapter 33:20, said itHe says, if you can break my covenant with the day and my covenant with the night, then my covenant will be broken with David, my servant. Basically, if the sun's going to come up tomorrow, his covenant with Israel is still valid.
そうではありません。エレミヤ書の33章の20節には、主はこうおせられる。もしあなた方が昼と結んだ私の契約と、夜と結んだ私の契約とを破ることができ、昼と夜とが定まった時に来ないようにすることができるなら、私のしもべダビデと結んだ私の契約も破られになります。
And in the New Testament, you go to Romans chapter 11, verse 25, Paul says, For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion. And he's kind of speaking to the Gentiles here, that blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in.
そしてまた、ローマ人への手紙の11章25節のところでパウロはこのように言っています。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が固くなになったのは異邦人の完成のなる時までであり。
It seems, as Paul is saying, it's not, it's God isn't finished with Israel. There's a blindness on them. They cannot see, but he's not finished with them. It's, this blindness will last until the full number of Gentiles comes in.
ですからここで、言っているのは神様はまだイスラエルの民との契約を終わらせていません。彼らが堅くなになってしまったために今は異邦人のために道が開かれていて、異邦人の時が完成するまで、しばらく置かれているということです。
But there's still one more week of years, one more seven-year period when God is going to deal directly with the nation of Israel.
けれどもまだ最後の一週、あの7年間という一週がこのイスラエルの民のために残されています。
And, in verse 27, I think we're here in Daniel, and, they will, and he shall confirm a covenant with many for 1 week. I'm reading back in Daniel chapter 9. But in the middle of the week he shall bring an end to sacrifice and offering.
ダニエル書の9章の27節のところに、彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。
Now the he referred to there is the same person John referred to as the Antichrist.
ここで言われている彼というのは、まあ、ヨハネが言いましたけれども反キリストのことを指しています。
Paul called him the lawless one in his book, in his letter to the Thessalonians, 2 Thessalonians 2:8.
パウロはまた、第二テサロニケの手紙の2章のところで彼のことを不法の人と呼びました。
And he's called the beast in Revelation.
また黙示録では、獣というふうに書かれています。
But Antichrist will confirm a covenant with the Jews, and the temple in Jerusalem will be rebuilt.
この彼が、まあ、イスラエルの民と固い契約を結びます。そして、エルサレムに神殿が再建されます。
And at first, Israel will feel great. It's like, wow, you know, we've got a temple. This is great. This is, you know, what we've always wanted.
最初はこのイスラエルの民は自分たちの神殿ができたと言ってとても喜びます。
We're a real nation.
本物の民になれた。
But in the middle of this period, after 3.5 years, Antichrist will turn on them.
けれどもその半、7年間の半分の3年半後にですね、この反キリストは彼らにこう反旗を翻すというのがあります。
As it says, as we just read in verse 27, after 3.5 years, he shall bring an end to sacrifice and offering.
ちょうど先ほどの27節にありましたように半数の間生贄と捧げ物とをやめさせるというふうにあります。
We learn in 2 Thessalonians 2:4 that this man will stand in the temple and he'll be so arrogant he'll demand to be worshipped as God.
第2テサロニケの手紙の2章にも、彼がこの神殿の真ん中に立って自分を神として本当にひどいことを言うということは、
well, I'll read it. Who opposes, it's the 2 Thessalonians 2:4, who opposes and exalts himself, speaking of the Antichrist, above all that is called God or that is worshipped. So that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God.
第2テサロニケ人への手紙の2章の4節。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。
Now this is the abomination that causes desolation. It's spoken of in Daniel chapter 11.
これこそがこのダニエル書の11章で書かれていた荒らす忌むべきもの。
And as we get back here to Mark in verse 14, Jesus is going to refer to that verse in Daniel.
そしてまたマルコの13章の14節でもイエス様はこのダニエルの言葉を引用して同じことを言っています。
But this is the moment when he comes in, this arrogant man, and says, I am God, worship me. That is the moment when it's like, boom, God says, enough, triggered, that's it. Then the wrath of God will fall on this earth, and there will be horrors experienced as have never ever been experienced.
この瞬間こそがこの反キリストが神殿の中に立ってそして自分こそ神であると宣言するこの瞬間こそ、もう これまでという神様のこの怒りが注がれる引き金となる瞬間です。ここから神の怒りが、神の裁きがこの地上にもたらされて、それはもう今かつてない本当にひどい恐ろしいことが起こっていきます。
And you can read about them in detail in the book of Revelation, the last book of the Bible.
で、そのことについては詳細は、この聖書の一番最後の書物黙示録を読みますと詳しく書かれています。
Okay, let's go back to Mark chapter 13. We're going to read verses 5 through 8.
ではマルコの福音書の13章に戻ります。5節から8節をお読みします。そこでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそれだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけません。それは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉も起こるはずだからです。これらのことは生みの苦しみの始めです。
So the first two signs that Jesus mentions that will occur are deceivers coming, claiming to be the Messiah, and wars and rumors of wars.
この、まあ、最初にイエス様は2つのことが起こるというふうに言われましたけれども、1つは、自分がメシアだと言って宣言するこの騙す人たちが現れてくる。それからもう一つは戦争や、また戦争の噂が聞こえてくるということ。
And you know, there have been many people who have come claiming to be Jesus, claiming to be the Messiah.
もうすでにですね、自分がイエスだというふうに偽って語っている人たちがもう何人か出てきています。
I think of the Korean fellow, Sun Young Moon, maybe Toi Tsu Kyokai, the fellow.
韓国のですね、統一教会の、まあ、教祖であるルン・センメイがそうですね。
And he claims to be Jesus, and many his followers believe that he's Jesus.
彼は自分がイエスだというふうに言っていて、で、まあ、それを信じて従っていく人たちがたくさんいるんです。
And I remember talking to somebody on the street in Seattle, a follower, a Mooney, and I was just saying to him, "You really believe this guy is Jesus Christ?"
で、私はある時シアトルでこの統一教会に入っている人がいたんですけれども、その人に本当にあなたは文鮮明がイエス・キリストだって信じてるのと。
I mean, I wasn't trying to hassle him. I wasn't trying to. I was just really, really, you really, but I mean.He's not really that character. He's not really, you know, like a movie star or something. Just this little old guy. You think he's Jesus Christ?
別に何もね、私はその人にこう口論を仕掛けようと思ってたわけじゃないんですけれども、本当にただのまあ、ただの人である彼をイエス・キリストだって本当に信じてるの。
And I guess, yeah, he believed it.
で、まあ、その人は信じてると言ってました。
You know, everyone knows that the moon is not the sun.
すべての人は、
I said that before.
月は太陽じゃないということを知っていますね。ムーンっていう文鮮明、ムーンがムーンなんですね。サンはニコと太陽。
But there, you know, there have been many. You know of them. They may not say they're Christ. They might use theseesoteric, the Christ consciousness, the New Agers like to say. You know, there are just a lot of people, a lot of deceivers have come, they're here right now. You probably wouldn't even have to leave town to find them.
本当に多くの人たちがそのように、キリストだというふうに自分を宣言しているような、騙している人たち、欺く者たちがたくさん今までに現れています。
And there will be wars, and we know that there are wars, there have been wars, and there will be wars.
そしてまた、戦争もですね、実際にずっと起こっていますし、またこれからも戦争は続いていくと思われます。
Now, I'm not against working for peace. I mean, I don't like war, butI think the fact remains that is that there are wars because men's hearts are bad. And true peace will come when Jesus comes.
私は決してこの戦争を反対する人たちに異議を唱えているわけではありませんし、自分も戦争は嫌いだし、平和であってほしいと願いますけれども、でも本当の平和というのは、私たちの人間の心が悪い心を持っていますから、本当に、戦争がない平和がやってくるのはイエス様が戻ってこられる時までは起こらないと思います。
Yesterday I was watching the news and I saw a fascinating interview with Billy Graham. He's doing his last crusade in New York.
私は昨日ですね、ちょっとニュースを見ていまして、ビリー・グラハムが最後の伝道集会をニューヨークで行うというニュースをやっていました。
He's 86 years old.
彼は今86歳です。
And what was it, Brian Williams or somebody, they asked him, said, tell me, Dr. Graham, how is the world different now than it was before you came?
で、インタビュアーがですね、彼に、あなたが来る前と来た後で、この世がどういうふうに変わったか教えてくださいと。
Because he had had a lot, you know, many years of experience.
なぜなら、ビリー・グラハム長い間、こう、伝道してきましたから。
And Billy Graham answered, interestingly, he said, you know, the world is the same, about the same as I came into it.
でも、ビリー・グラハムはそれに対して、この世というのは、あんまり変わってないねというふうに。
He came in right at the end of World War I. He said, people were, there were wars, people were, man was hating each other, they were killing each other.
彼はちょうど第一次世界大戦が終わる頃に生まれてこの世に来ましたけれども、その頃から人々はお互いを憎み合って戦争を続けています。
And he pointed out, it's man's heart is no different than it was before.
そして人の心というのは、昔も今も変わってないというふうに彼は言いました。
Let's read verses 9 to 13.
では続けて9節から13節をお願いします。だがあなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私のゆえに総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証しをするためです。こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりません。彼らに捕らえられ引き渡されたとき、何と言おうかなどと案じるには及びません。ただそのとき自分に示されることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。また兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを死に至らせます。また私の名のためにあなた方は皆の者に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。
You know, Jesus is saying, it's not going to be easy, he's telling his disciples, it's not going to be easy to follow me.
イエス様はここで弟子たちに、私に従ってくるのは決してたやすいことではないと言われました。
He predicted, you're going to be beaten, you're going to be brought before religious councils.
あなたたちは鞭打たれ、そして、この宗教の議会に引き渡されるというふうに言われました。
And here we look ahead in the book of Acts, and we see just after Jesus leaves, this very thing happens.
そしてそのことを私たちは、イエス様が天に上げられた後、この使徒の働きの中で本当にそのことが起こることを読むことができます。
And persecution of Christians continues all over the world.
そしてクリスチャンに対する迫害というのは世界中ずっと今も続いています。
Verse 10 says, the gospel must first be preached to all nations.
10節のところで、福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりませんとあります。
Now, when he's talking to these 12 guys, some of them fishermen, tax collectors, they must have thought, what? You know, that's impossible.
で、この12人の弟子たち、中には漁師だった人や主税人だった人たちもいますけれども、彼らはこのイエス様の言葉を聞いて、そんなの不可能じゃないかと思ったと思います。
But you know, even in my lifetime,Very short, brief. Anyway, in my lifetime, I've seen such a great change in world evangelism.
けれども、もう私のこの本当に短い、人生の中でにおいても、世界のこの伝道、福音伝道というものが大きく変化してきているのを思います。
When I was first a Christian, I remember one of my best friends, back in Seattle. She was a missionary in Eastern Europe. She was part of a mission that would bring smuggle Bibles into Eastern Europe and help the struggling church in that time, communist Eastern Europe.
私がまだクリスチャンになりたての頃ですね、あるクリスチャンの友人がいたんですけれども、彼女は、東ヨーロッパに、その頃まだ共産国で、その東ヨーロッパに聖書を密輸するという、そういった選挙の働きをしている人がいました。
But now, I was thinking about now, from our church here, we have a missionary who's at a very big, and if you've ever checked Yumi-chan's homepage, butThere's a huge Calvary Bible College right in the middle of Eastern Europe, and it's training pastors from all over Eastern Europe.
今やですね、この教会からも、宣教師をその東ヨーロッパに送ることができていて、皆さん、ゆみちゃんの、ホームページを見られた方いるかもしれませんけれども、その東ヨーロッパの真ん中に非常に大きな聖書学校ができています。そして、多くのその周りのヨーロッパの国々から牧師になるためのトレーニングをする人たちがたくさんそこに送られてきています。
Just my church in Seattle, the church that sent me over here, they've planted several churches in Russia, the old Soviet Union, the old, you know, Great Bear.
で、私を使わせてくれている母教会のシアトルの教会もロシアにですね、昔のソビエト連邦だった国ロシアに、いくつかもうすでにカルバリチャペルを建て上げています。
The gospel's on the move.
福音というのは本当に広がってくると思います。
Let's read verses 14-21.
14節から21節をお読みします。荒らす憎むべき者が自分の立ってはならないところに立っているのを見たならば、読者はよく読み取るように、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、屋上にいる者は降りてはいけません、家から何かを取り出そうとして中に入ってはいけません、畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日、悲惨なのは身重の女と血の身分を持つ女です。ただこのことが冬に起こらないように祈りなさい。その日は神が天地を創造された初めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日だからです。そしてもし主がその日数を少なくしてくださらないなら、一人として救われるものはないでしょう。しかし主はご自分で選んだ選びの民のためにその日数を少なくしてくださったのです。その時あなた方に、空キリストがそこにここにいるとか、ほらあそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。
Verse 14 refers to the time Antichrist will enter the temple in the middle of this last week of 7 years.
この14節のところでは、この反キリストが、7年の真ん中の、時に、3年半経った時に、神殿の真ん中に立つということを指しています。
And remember, when he sits in that temple, when he says, worship me as God, that triggers the wrath of God, and for 3.5 years, there will be horrible things.
そして、この反キリストが神殿の真ん中に立ったとき、そこから、3年半の間、神の怒りの、神の裁きがこの地上にも本当に恐ろしい裁きが下されることになります。
This is just prior to when Jesus returns to set up his king.
それは、本当にイエス様が戻ってこられて、御国を立て上げられるその直前に起こることです。
And in verse 19, notice, there will be tribulation such has not been since the beginning of the creation which God created until this time, nor ever shall be.
そして19節にあります。その日は神が天地を創造された初めから今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日だからです。
Notice, nor ever shall be. This is not something that has already taken place.
この日というのはもう本当に、今なかして起こったことがないような。
This is not, he's not talking about the tribulation of Titus, destroying Jerusalem.
イエス様はここでこのローマの将軍タイタスがエルサレムを滅ぼすということを話しているのではありません。
Because how could he then say that nothing like this will ever happen again? Worse things have happened. The Holocaust happened just last century.
なぜならば、このことは、これからも起こらないようなそういった苦難の日だと書いてあります。それだとしたら、そのエルサレムが滅ぼされた後に、もうつい最近になってあのひどいホロコーストが起こったりすることはないと思います。
But where will we be at this time?
でもでは、その時に私たちは一体どこにいるのでしょうか。
If you are a child of God, if you've placed your hope in Jesus Christ, you're going to be in heaven.
もし皆さんが神の子供であるならば、皆さんは天にその時
It says in 1 Thessalonians 4:17, we will be changed. We'll be that word. We get the rapture, the word snatched up. It says in most English translations, God's just going to take us up if we're still alive.
第1テサロニケの4章の17節にありますけれども、私たちはその時空中に一挙に引き上げられるというふうに書いてあります。
For as 1 Thessalonians 5:9, A few verses later says, For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ.
そして、その少し後ですけど、第一テサロニケの、5章の9節のところに、神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからですとあります。
But meanwhile, while we're up in heaven, down here on earth,Many Jews and others are going to see the light. They're going to understand all of a sudden.
今その時私たちは天でイエス様と共にいますけれども、その時にこの地上では多くのユダヤ人たちが、ここで、まあ、この地上で光を見ることになります。
It's like, oh, we were so wrong. You know, when they see the Antichrist and they put their hope in this guy and they see he's a monster, and they're going to realize we were so wrong.Jesus was the Messiah, and we rejected him.
そして彼らは、まあ、反キリストをあの主と仰いでいたんですけれども、この光を見てあの本当に自分たちは間違っていた。彼こそがメシアだったんだということに気づきます。
These people are God's elect, and He will protect them through this great tribulation period.
これらの人々は神様から選ばれた民であって、神様は彼らのことを守ってください。
Okay,
この大患難から守ってください。
Let's read 21 through 25 here.
21節から25節を続けてお読みします。その時、あなた方に、空、キリストがここにいるとか、ほら、あそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民を惑わそうとして、印や不思議なことをしてみせます。だから気をつけていなさい。私は何もかも前もって話しました。だがその日にはその苦難に続いて太陽は暗くなり月は光を放たず星は天から落ち天の万象は揺り動かされます。
So huge cataclysmic events happening here on earth.
ここでも非常に大きな地殻大変動が起こ
ります。 You see the same type of description described in Isaiah chapter 13.
同じような記述がイザヤ書の13章のところにも書かれています。
In Joel, in the books, in the prophets of Joel and in Amos, same types of things are described.
またヨエル書やアモス書の中にも同じような予言が書かれています。
And of course, Revelation describing in detail what will happen before the return of Jesus.
そしてまた当然その黙示録にもイエス様が戻ってこられる直前の出来事がどうなるかということが非常に詳しく書かれています。
And let's read verses 26 and 27 back here in Mark.
続けて26節27節です。その時、人々は人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。その時、人の子は御使いたちを送り、地の果てから天の果てまで、四方からその選びの民を集めます。
The elect here referring to those saved out of this tribulation period.
この選びの民というのは、この大患難時代に救われる人々のことです。
Let's read verses 28 to 31.
28節から31節。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。まことにあなた方に告げます。これらのことが全部起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます。しかし、私の言葉は決して滅びることがありません。
One of the things I really enjoy about living here in Japan is the fact that we have four seasons.
私がこの日本で住んでいて、好きなことが 好きな理由の一つに、四季があるということです。
But there, I have to admit, there are some winters when I'm tired of the cold. You know, it seems to get really cold right toward the end of winter, and I'm tired of the cold, and I'm wondering, is spring ever going to get here?
でも、まあ、時にはですね、非常に寒い冬があって、もう、冬の終わりになってくると、もう寒さに耐えきれなくなってくることがあります。本当に春は来るんだろうかと思います。
Am I ever going to be able to take off my momohiki?
桃引き脱げる時来るかなと思って
。 Anyway, but I start to notice, even though the temperature doesn't seem to change, I start looking at the trees, especially the cherry trees, all of a sudden you start to see buds start to come out.
けれども、たとえこう気温があまり変わらなかったとしてもですね、木とかを見ると、特に例えば桜の木なんか見ますと、だんだんこうつぼみが膨らみ始めているのを見ることができます。
And I see those buds and I get hope, and I know spring is just around the corner.
そういったものを見ると、本当に春がそこまで来てるんだなという希望を持つことができます。
And Jesus tells us, be aware of spiritual seasons.
イエス様はここで霊的なこの季節というものによく注意してみなさいと言われました。
Look what's happening in the world. Things are moving.
世の中をよく見なさいと、いろいろと出来事がこう起こって動いています。
History is drawing to a close.
そしてこの歴史というのはだんだん終わりに近づいてきています。
You know, and even though we're to be aware of the season, verse 32, but no one knows the day or the hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father.
けれども、その季節をが近づいてきたことを悟りなさいと言われていますけれども、でもその日がいつかということはわからないというふうにはっきりと書かれています。32節にも、誰も知りませんと、父だけがその日を知っているのです。書いてあります。
No one knows the exact day. No one.
誰もその日がいつかということをはっきり知っているものはありません。
So don't fall for anybody who claims they do. And there have been many.
ですから、いつ来るか知っていると言っているようなそういった、偽予言をしている人たちの言葉に騙されないでください。
And they often change their predictions because they're wrong. And oh well, we were wrong. I guess it's going to be, you know. And then they'll change the year and stuff. It's just baloney. Jesus said, no one knows.
彼らはまあ予言をしますけれども、それがその時が来て何も起こらないと過ぎてしまうと、また先に伸ばしていって、そうやって何度も何度も予言していきますけれども、本当にそれはまやかしですから。ここではっきりとイエス様は誰も知らないとありますから、そういうことには信じないでください。
Okay. Let's bring this sermon to a close here. Verses 33 through 37.
最後、33節から37節をお読みします。
After much tribulation.
気をつけなさい。目を覚まし、注意していなさい。その定めの時がいつだかあなた方は知らないからです。それはちょうど旅に立つ人が出かけに、しもべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か明け方か、わからないからです。主人が不意に帰ってきた時、眠っているのを見られないようにしなさい。私があなた方に話していることは全ての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。
So, after predicting all of these events, Jesus instructs his disciples and he instructs us today through the word to watch.
イエス様はこれらの、出来事が起こるといった予言をすべて話し終えられた後に、最後に、目を覚ましていなさいと弟子たちに言われました。
But what are we to watch for?
では私たちは何に対して目を覚ましているんですか?
We're to watch for the coming of Jesus Christ.
イエス様が戻って来られるということに対して、
We're not to be preoccupied with the coming of the Antichrist and trying to figure out and point out who he is.
何もその反キリストがやってくることを考えて、どれがその反キリストなんだっていうふうに、そんなことで考え、自分たちの考えをこう締められてしまうようなことを求められているのでは
ないですか。Excuse me, digging out, you know, getting some bunker ready with cans of spam and our shotgun and everything ready.
なんかこう地下に防空壕を持ってですね、ショットガンとか、あとスパムの缶詰をこう持って、隠れる場所を作っとこうとか、そういうことではあります。
We're to look forward to the coming of our Lord.
私たちはイエス・キリストが戻って来られることを本当に楽しみに待っています
。 He is our joy.
彼は私たちの喜びです。
He's our bridegroom.
私たちの花婿です。
We're looking forward to our wedding.
私たちはこの結婚式をもう楽しみに待っています。
We don't watch for the darkness. We're watching for the light.
私たちはこの暗闇を待っているのではなくて光を待っています。
The Christian does not need to fear the future.
クリスチャンは、将来のことを恐れる必要はないんです。
Our future is one of great hope.
私たちの将来というのは本当に素晴らしい希望に満ちたものです。
We can look forward to it.
それを楽しみに待つことができます。
That interview I was telling you about with Billy Graham, one other interesting thing.
先ほど話したこのビリー・グラハムのインタビューなんですけれども、もう一つ面白いことがありました。
And you know, Brian Williams was saying, "Well, you know, you're getting older and you're approaching your death," and asked what his thoughts about that were.
で、まあそのインタビュアーの人が、まあ彼は結構年齢を重ねていますから、もうすぐ死を迎えることになると思いますけれども、それに対してどう思うかというふうに聞きました。
And Billy Graham said, "You know, death is a great mystery, but I am joyfully anticipating my death."
彼は死というのは非常に不思議なものだけれども、私はそれを心から心待ちにしているというふうに。
で
そのインタビュアーの人は本当にもう身を乗り出してですね、本当にあなた死ぬこと待ってるんですかって聞きます。
And Billy Graham said, "Oh yes, you know, he just said yes. I look forward to it."
でもビリー・グラハムはそれに対してはもう本当に楽しみに待っていますと答えます。
You know, that is the right attitude.
それが私たちの本当のあるべき姿ではないでしょうか。
And you know, it's the attitude the Apostle John had.
使徒ヨハネが持っていた
If you go right to the end of your Bible there in Revelation, he ends that book, he says, "Amen, even so, come Lord Jesus."
聖書の黙示録一番最後のところを見ますと彼は、このように言っています。アーメン、主よ来てください。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Heavenly Father, we look forward to the coming of your Son Jesus.
天のお父様、私たちはあなたの、一人子イエス様が戻ってこられることを楽しみに待っています。
Lord, give us help us to watch, Lord.
主よ、どうか私たちが目を覚ましていることができるように助けてください。
Lord, we live in a world full of disappointments, full of busyness, full of things that just take our minds off of you.
主よ、この世の中で忙しさやまた、がっかりさせるようなことが満ちているこの世の中で、あなたから目をそらすようなことがたくさんあります。
And so help us, Lord, to focus our minds on Jesus.
ですから私たちの心を常にイエス様あなたに向けていることができるように助けてください。
Lord, we pray that you, we ask you to use our life, the rest of the days that we have on this earth.
主よ、どうか私たちのこの地上での残りの人生の日々をあなたが用いてください。
For your glory.
あなたの栄光のために用いてください。
Just fill us afresh with your spirit, Lord.
どうぞあなたのその霊によって私たちを新しくしてください。
Give us boldness to reach out to those who don't know you.
あなたをまだ知らない人たちに大胆に伝えていくことができるように助けてください。
And I pray for this nation of Japan, Lord, that you would bring just a great awakening to the Japanese people that you love so much.
あなたが愛してやまないこの日本の人々に本当に、大きな目覚めを与えてください。
Lord, just like in Eastern Europe, it doesn't take long. Lord, when you move, it can happen. And we believe that.
東ヨーロッパで起こったように、本当に主が動いてくださるときに、それは、多くの時間を要せずに、たちまち起こることだと思います。
Thank you for your patience and mercy.
主はあなたの忍耐と、または憐れみをありがとうございます。
For without that, we would all be lost.
それがなければ私たちはみんな失われてしまいます。
But we just say, "Amen, come, Lord Jesus."
私たちはただ、アーメン、主よ来てくださいと言います。
アーメン。
アーメン。